寺子屋たっちゃん
9月8日、たっちゃん9月に入ったら文学派に変身です。おはようございます。
おはようございます。ね、今日も9月の第2週。9月は長月。
あ、そうだ。
ねえ、夜が長いんだよね。
長々しようを一人かもね。
わあ、その通り、つまりいいね。もう本当に満ち溢れる教養ってやつだな。その夜が長くなってさ、その要は物思いにふける、まあ、先週もちょっと話したけど、いろんな感傷的になるよね。俺大好きなのね。 The fallen leaves drift by the window、
枯れ葉、
The autumn leaf over let and go、 I see your lips、 Sa summer's kisses、 Sunburned hand I used to hold。 いいな、秋の始まり、夏の喧騒からこの秋の静けさ、そして夏が行けば恋も終わると、あの人はいつも言ってた、船木和夫っていう人が歌ったのね。リーフンってかてっちゃってっちゃってっちゃってかたかたつんリーフンってかたなんわけのわかんねえ歌だなと思ったけど、いい歌なんだよ。夏のお嬢さんって歌だな。その俺が一番好きな歌だね、さっきのイブモンタン枯葉で、物思いにふけるでね、この枯葉ってっていうところでね、またこれもね、秋になると必ず思い出すのはね、オー・ヘンリー、短編小説家アメリカ
最後の、
そう、一葉、そう、一葉、一葉、The Last Leaf、 スージー、それからジョアンナ、ジョアン二人のね、若い学生がパリで絵の勉強してる。でそんな時に、ジョアンナが肺炎にかかって、死にそうだって言うんだな。で そして自分のベッドから外見ると、壁のところに、秋だか夏だか知らんけどな、夏かな、台風だからな、夏だな。その要は葉っぱがどんどんどんどん取ったんで、最後の一枚がね、落ちた時私の命もなくなるのと。で何言ってんの、頑張んなきゃって、そのうちにそのベールマンとかベアマンとか、まあこれあの英語の読み方、フランス語の読み方なんだろう、あるいは本によりはベールマンだし、本によりはベアマンだし、老人がね、その油絵で最後の一枚を壁に、それは立体的に、その最後の一枚残って私も生きなきゃと思うと。でその一節がまたいいんだよね。そのスープ、一杯のスープを持ってきて、いやその前に手鏡を持ってきて、こら女だよね、鏡を見て自分に紅を引くんだ、また生き返るんだな、生きるっていう感覚を持つんだね。ほらまたあのオーヘンリーの The Last Leaf 読んだ方がいいよっていう、まあそんな季節なんだけどね。その命ってね、今の話じゃないけど、なんかこの時期になるとね、また一つこう自分の今まで生きてきたその一年が終わっちゃった、命のろうそくが一つ消えたな、まあ80年まで生きとすると80本のろうそく持ってんだろうと、そんなこと考えるさ。それがだんだんだんだん1本ずつ消えてってるわけだよ。で残り何本っていう、だからその残りが少なくなるからどう生きようかっていうふうな自分の人生観を考える、まあ、そんなこと若い時には全く考えないんだけど、この頃すごい考える。で幸せってなんだろうって、幸せってなんじゃいな、なんじゃいなっちゃって、幸せってなんだ、十分な金がある、十分なものがある、そんなことが幸せなのかね。今だいたい欲しいものは手に入って、もう全てが手に入るわけじゃねえよ。ねえ。健康である。だからそこに、そこそこ人に耐えられる。まあ、健康であって人からそこそこ耐えられるってとっても幸せだなっていうことを。だから健康であることにものすごい幸せを感じて、病気になった時その幸せって、あ、俺は幸せだったんだって思うじゃんね。井村清隆さんという人がって書いて、前にも話したけど、明日香へ、そしてまだ見ぬ声っていうベストセラーになった。ドクターのね、そこに当たり前って詩が載ってんだよ。要は日本の手がある、日本の足があって、あるけど見える、そしていろんなことが自分で何でも自分の力でできる、でもそれが欠けた時、できなくなった時、その当たり前のありがたみにみんな感じ、その世を戻って感じるっていうのはね、当たり前って何でしょうっていうのは、当たり前ってすごいいい詩があってね。で普段当たり前の時誰も気がつかないんだよね。ところがその亡くなった時に気がつく。で松井和さんという人が尺八奏者のね、その人もこんなこと言ってる。幸せとは掴み取るものでも勝ち取るものでも成し遂げるものでもない、物差しの持ち方だ、物差しの持ち方だ。 世間にはいろんな人がいるじゃんね。で、五体満足の人、まあ、もともとその五体ってなんだっていうの、あ、五体って何を表すと思う？
体、頭、うん、手足、
うん、うん、頭、手足、ほんと今三体だよな。
体、本体、
本体、本体で四つじゃんの。
心
それは六つ目だな。五体で目に見えるもんだから、首入れるんだよ。だから頭、首、胸、体だよね。それから手、足だよ。それで五体じゃん。で、あるいはあの頭と両手両足で五体っていう人もいれば、それからもう一個は、筋、あの筋力っていう筋、それからその脈、それから何、肉、骨、毛皮、これを五体っていう人も、なんだかこれは物理的だな、本当に、まあ、物理的って言うんじゃねえ、物的だよな、感覚だけど、足りないもの、実は今ポッと出たけど、頭脳、つまり五感って言った時にさ、第六感ってやつが出てくるじゃんね。これは目に見えないじゃんね。視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚か、そんなやつに第六感ってやつが入ってくるじゃんね。それはもう、その要はさっきの物差しはどこで決めるかってやつだ。それは心、これは頭脳が物差しを決定するじゃんね。あの8月に話した望月みゆきさん、あの結婚式後10日後に旦那さんが病気が、まあ旦那が倒れちゃって50日後に亡くなっちゃった。望月さん、みゆきちゃんはきちんとした物差しを持ってた。それが嬉しいよね。そのきちんとした物差しを持ってた。で、若い時にね、脳梗塞なんかでね、脳梗塞が発症しちゃってさ、あるいは脳出血が発症しちゃって、どっちか不随になる人いるやんね。若い時じゃなくたって、まあ、ある程度の年齢になってから、あの半身不随になったりって、まあ、俗に言う障害ってやつが起きちゃうじゃんね。ある時ある人がね、その後天的に障害後脳梗塞が起きて半身不随になって入院して、もうこんなこと生きてたっちゅうかねって思った時に、ポッと隣のベッド見たら、まあ全く体の動かない人がいて、そして看病に来てる人が、あなたは半身が動くんだから、ね、この人は全身不随だと、今動かないと、でもあなたは半身動くんだから、いいわね、いいわねって、幸せだって言わね、いいわねって言われたんだって。で、その時ふっと気がついたって。いや、俺はなんとわがまま言ってたと。で、そこで当たり前のありがたみに気がついて、もう一回頑張ろうと思ったって言うんだね。要はそんなことだけじゃなくてね、その要は幸せってどこに感じるかっていうとね、親がその育児放棄ってすごく多いんだってね、この頃。
ネグレクト
ね、否定するって意味で、要は体のことを今話したんだけど、そうじゃなくて親がもう全く精神的にダメで、でそれでそういう子はどうするかっていうと、施設で預かるじゃんね。でその施設に入れられた子、施設で育てられた子って、親のありがたみってそれは正直わからないじゃんね。そういう人たちってどうなのかなと思ったら、草間義夫さんっていう方がいらしてね、この茨城のね、高萩市長やった方でね、この方市長、今なんかどっか福祉大学かなんかの教授なんかやってらっしゃる方らしいんだけどさ、で草間さん施設で育ってね、その彼が言うのにね、夢と誇りを持ち続けることが大切だと。要は私たちみたいな、その施設で育って親の愛というものに恵まれなかった人たち、でもそれは夢と誇りを持ち続けることが大切だとおっしゃったんだけどね。それもさっきのその福様さんの幸せの定義だよね。それはそのそのだから、それは当事者じゃないとわからないと思うんだけどさ、でも幸せの定義って各人の物差しだっていうところが、そこにも生きるなって思うんだよ。本当に五体満足で、五体満足で生まれて、そして大事にされて、順風満帆に育って大人になってくる。で、そうすると案外ありがたみ分かんないから、勝手なこと言ってわがまま言い出す。で、もう一回自分の生き方を振り返ってみて、その辺を人生として捉えたらどうかなって。俺みたいに人生が何本のろうそくがあるのか俺はまだ読めないけど、もう少なくたってよ66本は消えるわけだから、俺の考え方としては。じゃああと何本残ってるのかなって考えた時にね、幸せ こうやって話をさせていただける幸せっていうのもあると思うんだよ。まあありがたいなと思って行きたいなって、またこの秋のように考えた。
この頃は挫折に弱いかもしれません、心も体も。
そうだよ、負けるな、負けるなっつったってね、負けちゃうんだからさ、課題だね。